的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のあみがお送りします。今日のゲストは株式会社ドゥーホワイヤの高田健太さんにお越しいただいてます。高田さん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。人文実装部の人たちは国分さん大好きじゃないですか。僕も国分さんは大好きで、暇と退屈の倫理学でガツンとやられて、まあ、あれで言って、まあ消費と浪費の話ってすごいまさに、普通浪費っていうと無駄遣いっていう発想で、普通の文脈だとその月に10万使うとかそういうのを浪費っていうふうに、
はい、
日常的な文脈ではそう使われるけれども、彼の言葉はそこ逆じゃないですか。それこそが消費だって言ってて、で、消費自体はその体験っていうか、だから満足しないんですよね。お腹いっぱいにならないから、ずっと追い続けなきゃなんない。まあそういうふうに社会がなっていて、でも浪費っていうのは終わりがあると。だからもう満足できるっていう。だからそれが食べ物であればお腹いっぱい食べるだし、スタイルであれば、まあこれが自分の、僕の私の、スタイルだっていうふうに思えれば、多分そこが浪費のこう、終着点なのかなっていうふうに思って。
うん。
うん。そんなことを今思い出しました。高田さん、人文実装部聞いて、高田さんがいつもこう、うまくこうね、あの本に書いてあったこれなんだけどみたいにやってるから、ちょっと僕も真似してみたくて。
変でした。
やってみた。
うん。
うん、
でもなんか何でしょう、このファッションと建築の意外な共通点というか、なんか同じことが起きてるんだなもそうですし、 3D プリンターの話も共通してましたし、なんかそこが全然違う分野なんですけど面白いなって感じたのと、私は後半での最近のモヤモヤの回が高田さんのお話で結構すっきりしたので、そこは個人的に嬉しかったなっていうふうに思います。
トレンドじゃなくてスタイルね。
はい、うん、
今回はなんかこの回のタイトルがもうパッと今浮かんだ感じがします、ね、毎回亜美さんがどういうタイトルつけてくるのかなと思いながら
でもそう
かつけるんですね。
あ、そうなんです、はい、説明文とタイトルのところ、
なるほどです。
高田さんいかがでしたか、収録されてみて。
そうですね、なんだろう、なんか普通にいろんな話ができて楽しかったです。2人の話もあまり聞けなかったのでお話ししたいなと思ってたし、なんかこう的場の他も聞いてると結構こうゲストがすごい喋る感じなのかなと思ってたんですけど、まあそれだけじゃなくて、なんかお二人のことも話せて聞けてよかったなっていう感じですかね。あとやっぱ確かに建築のこと、僕すごく建築好きなんですけど、詳しいわけでもないので、そうやって話聞けてすごい楽しかったです。
いやいや、ありがとうございます。そう、最初はゲストの話を聞いてたんですよ、
はい、
前半は
ちゃんとこう聞くようにしてた。途中からもうなんかどっちがゲストでどっちがホストかわからないような感じでゲスト呼んどきながら喋ってしまうみたいな、
はい、
まあでもそれがなんか、まあ、等身大というかね、なんかこうで皆さんまあ一応楽しんでくれてるのでいいかなと思って
うんうん、うん、
今日もだからもうそんな感じでやってしまいましたが、でもね、僕そうさっき亜美さんなんか建築とファッション衣服って全然違うあれだって言ってたけど、僕の中ではなんかそこはスケールの違いでしかないなと思って、
うーん、
肌要は自分の身体を覆ってるものとしては一緒だな、
なるほど、
建築要は空間がずっとずっとちっちゃくなってくるとピタって服になるし、うんうん、この服がそのビューってなっていけば空間になるし、僕にとってはこれ一番最小単位の建築かなっていうふうには思っていて、
うーん、そう
なんだけれども、やっぱり建築だけでもまあウェアラブルなものだから、なんていうのかな、建 建築なんだけれども極めあんまりハードっぽくないというか、うんうんうん、その皮膚の延長みたいな感じだ。そこがねちょっと面白いなって思っていて、僕がだから服がわからないから逆にどういう感覚でその、あ、僕はだから建築に見えちゃうんだけれど、建築的に思ってしまうんだけれども全く違う、そのファッションの言葉で喋ってる高田さんの言葉を聞いてて、逆になんかすごい新鮮で面白かった。その同じ 3D プリンター的な話をしながら、なんかうまく言語化できなかったけれども、あ、全然、あ、着眼点が違うと思いながら、
うん、
それが今回、ね、めちゃめちゃ面白かった。
うんうんうん、
確かにそうですね。あの服飾とか哲学とかを、
うん
うん、清和さんっていう京大の学長さんがいらっしゃるんですけど、同じようなこと言われていて、で一番、皮膚が第一の洋服だし、
うんうん、
その上に皮膚が服だし、はいはい、確かにその上にこう、うん、あるのが建築だみたいなこと言った気がします。
うんうん、そうなんです。あの、大体こうやって終わりがけに僕また話し始めてしまうんですけど、あの僕あの学生の時に建築史、建築の歴史の研究室でそれでやってたんですけど、うん、あの20世紀、19世紀末から20世紀のヨーロッパの、僕はスロベニアっていう国の建築家をの研究をしてたんですけども、ちょうどあの頃、20世紀だからちょうどあのフォーディズムが起こるちょっと前ぐらい、1910年ぐらいかな、うん、か大量消費時代の幕開けの頃の、あの建築界隈をやっていて、はい、で、その頃ね、あの、それまでは19世紀末は被覆って言ってファサード、建物のファサードってものはこうデコラティブに、あの、ロココ調みたいな感じで、いろんな花柄やってみたりなんだりだったんだけれども、あの、その20世紀、19世紀末にアドルフ・ロースっていう人が装飾と罪っていう、あの、装飾は罪だって言っても、一切その被覆、装飾を剥ぎ落として、今のビルディングタイプのプロトタイプを作った人がいるんだけども、当時は、建築が装飾がないなんてこんなものを作るなんてありえんみたいな感じでもう大ブーイングになったっていうんだけど、うん、もう今思い出して、あの当時までは建築っていうものはあの衣服をまとうようにその装飾をしていたなっていうふうに思った、
うん、
で20世紀になってその装飾ってものを被覆っていう、被覆って覆いかぶせるっていうの、被覆、被覆っていう概念があのちょっと構造機能と分離して機能主義だったんだけども、あの被覆が分離したことによって建築と衣服っていうのが今まではだから同じ概念で考えられてたものがちょっと違ってきたんじゃないかなっていうふうに今ちょっと思っちゃったので喋っちゃった、
うんうん、わかります。僕も、うん、あのどっちかっていうと建築だとコルビジェとかミース、
はいはいはい、機能主義のね、
うん、はい、機能主義的なモダニズムがすごいなんです、
うんうんうん、
ただそうですね、あのなんか洋服と建築だけにある部分なのが、うん、その機能がデザインするわけじゃない、
そうそう、洋の美みたいな感じで、
はい、
そうだ、あれはやっぱ当時のそれまで住環境ってのはやっぱりあまりよろしくはなかったので、やっぱああやって産業革命やって、まあ、技術が発展してやっぱり快適になってきたんですよね。だから機能性って素晴らしいっていう風になってきても、
うんうんうん、
だったんだけど、あの頃コルビュとかやっぱり建築家進むための機会だみたいなことを言っていて、
はい、
今の文脈でそれを聞くとだいぶこうなんかあの血の気がないなって感じちゃうんだけども、当時やっぱそれはすごいあの建築がを機械のように作れるっていうことは素晴らしい技術だったんだなって思って、うん、そう、でもやっぱりその装飾がなくなったことによって、それがそのままずっと進化すると機能一辺倒になってしまって、
うん、
今の世の中、今のモダニズム、あとポストモダニズムもそうだけども、やっぱり機能性の追求の延長線上にまだどうしてもいるなと思って、性能重視、高気密、高断熱とか、
うん、
高耐震とか、まあもちろん大事なんだけれども、そうじゃない価値っていうのももともとはある。あったんだけどなっていうのは、
うん、
ずっと建築やりながら思ってる部分で、でもそういう意味では最近はなんか、うん、例えば DIY をしてなんか別にあの品質は一定じゃないけれども、まあ、その自分で手がけたことによるその あの、なんていうのかな、ワンオフ感っていうか、まあ、それもそうだし、あの、自分で更新できる、そのリノベを繰り返しながら、まあ、だんだん、だんだん、あの、自分の住みやすい住まいに育てていくみたいな、そういう発想っていうのは最近出てきていて、それはすごいいいな、っていうふうに思ってます。だからちょっとその機能主義の終焉みたいなのはちょっと感じてるですね。ここ5年ぐらいで。
あ、そうなんですね。
そう、そう。まあ、終焉っていうかそこが並走できるような感じ。拡張した。
違う価値観も出てきたよ、みたいな。
そう。だある意味その今の、あの、多元性みたいなものが、こう、ナチュラルに認められて、できてるなっていうのは思いますね。
なるほどです、
まとめてくれたのに散らかしちゃってごめんなさい。
とか建築の人でもそうなんですね。なるほど。僕なんかあの、ごめんなさい、まとまってたところ、
割
とあの本当にシンプルな建築が好きで、
うん、
前が今出てこないんですけど、猪熊源一郎美術館とか、あ、谷口義夫さん、
はい、谷口義夫さん、この前亡くなられたけれども
、あ、ですね、うん、とか、なんか言ったら美術館でもホワイトキューブみたいなところ、
はいはいはい、
なタイプの人間なんで、
いや、あれは、あれはす、はい、あれっていうか、もう谷口さんのはすごい、やっぱもう、建築であれだけ静寂というか、静筆というか、あの、彼の建築、やっぱり、あの、音がないというか、
そうですね、
本当に、静寂、こう、まあ、なんていうね、音はしてるんだけど、もちろんあるんだけども、あの、本当に、なんだろう、時と音が止まったかのようなものを表現するっていう意味では、素晴らしいなと思って、あの、いろいろあるホワイトキューブでも、うるさいホワイトキューブもたくさん
結構、
ね、あの、だから、うん、あの、多分それって僕はその、どういう用途というか、どういう場として作られてるかによるんだろうなと思って、あの、住宅のホワイトキューブは結構暴力的になることが多いですよ。なぜかというと、あの、まあまあそれが好きな人はいるけれども、やっぱり住む人を、さっきのあの、なんていうかな、技術が人の行為を制限するじゃないけれども、かなり住む人をこうコントロールする、制限する側面はあるなと思って。でも逆にそれが美術館だったりすると逆、その逆で、やっぱり完全に白いキャンバス状態になるから、いろんな可能性を持っているというか。だから本当にそのどういう使われ方、どういうシチュエーションなのかによって全然建築の振る舞いって変わるなっていうのは。昔はだからその自分で学生の頃は頭で なんていうのかな、あの、知識としてだったけれども、うん、自分がやっぱ実際作るようになってからは、そこがその建築の体感というか触覚というか、それは実感としてわかるようになりました。それは面白いです。そうです。
まあでもそうですよね、何もない真っ白の部屋に人間を入れたら一日で発狂するみたいな話を聞いた。
そう。やっぱり人間って何かやっぱ物語を頭の中でこう作って思考するって、そういう辻褄合わせて思考っていう風に脳構造的にはまあ今のところ言われてるじゃないですか。そう考えると思考のきっかけがないって、はい、もうその退屈、それこそ、その退屈に耐えられずにきっとウサギ狩りに行くんだろうなっていう。
本当に刺激がないっていうのがしんどいんでしょうね。必要な刺激量みたいなのが決まるんですかね。
あ、それで思い出した。ごめんなさい。またもう全然あれなんだけど、この前、忘却シリーズを聞いていて、最後のシリーズで、
はい、
あの、ツイッターとか X とかをみんなやめられないみたいな話がすごく面白くって、僕は、むしろ全然ダメで、だからそこが世代のあれもあるんだろうなと思うんだけれども。ほら、高田さんもね、なんか、見ないようにしてるみたいな。なんか、そういうアプリで、
はい。
時間制限をつけて、なんか、映らないようにしてるみたいなことを言ってて、僕はそれを聞いてすごい、 へえと思ってその話をちょっと聞きたかったんだけど。
そうなんですよ、その見ちゃう生き物だと、人間ってそういうなんか刺激が欲しくなって見ちゃうので、なんか自分の行動をデザインするっていう意味で、あのアプリを入れないとか、ブラウザで見るんだけど時間制限かけとくとか。
それはやっぱ退屈してるっていう自分の意識はあるんですか、そのなんか手持ち無沙汰みたいな。
いえ、割ともうない状態で、メタ認知するとですよ、
うん、
メタ認知すると意識せずに携帯に手が伸びちゃってる、うん、
あ
それこそすごい流行ってる本でスマホ脳っていう本が、
はいはいはいはい、
あれ読んで確かにそうだなと思ってやめました。習慣って結局なんていうんですかね、認知の上にあるじゃないですか、先に行動が来てそこに対して、はい、意識が、
うん、
この前のそのつい手を伸ばしちゃうみたいなとこハックされるとどうしようもないな。
あ、
うーん、
それは習慣ともまた違うんですよね、きっと。
反応ですかね、
反応なん
じゃがないような習慣作りみたいな、できたらいいなと。
あのスマホを初めて手にしたって、自分がスマホ生活になったのっていつ頃とかってのは、
大学1年とか2年ぐらい。
そ
っか、その時はまだ赤外線してたかな、なんかでもそれぐらいです。
あのその前は携帯は普通に学生の頃から使ってたんですよね、きっとね。
あ、でも僕はあんまり使ってなくて 2,3 年ぐらいですぐスマホになりました。
ああ、
そう
だ
ね、そうか、
学生だからそうなんだよね。だから社会、そうか、だから学生の時からスマホ。亜美さんはそういうやっぱりツイッターとかそういうのをすぐ無意識に見る、
うん、やっちゃいますね。私はもうインスタですけど、はい、X、ツイッターは全然やらないんですけど逆に、
うん、
でもインスタのそのリール動画ですね、侵されてます、もうリール動画に、ずっと見てしまいます。
わかります、
そう、僕は前も話したけど、なんか TikTok を一瞬やった、一回入れてみて、なんか見てみたんだけれども、終わりがないことに対してすごい戦慄を感じて、もう疲れてしまったそう、あれ終わりないじゃないですか、全部。その、まあ、多分インスタもそうだけれども、
そうですね、
多分スクロールして止まることないんですよね、きっとね、あれね。あのやり続けば止まるんですかね、あれ。
いや、止まんないと思いますね。
止まらないです。
なくても終わったら次流れるじゃないですか。
ね、あのでもループじゃないんですよね、きっとあれね。
あ、多分あの次に流れますね。
もうだから生成量がもうあの半端ないから、きっとこのスピードを、物理的にこのスピードが生成量を超えることないんだろうなって。
うん、
そう、あれは僕はね、戦慄なんです。
いや、でもそこで気づいて、
あのが、
よかった。なんかそう、その話はあのあれ、スマホ時代の哲学書いてくれた谷川さんが出てくれた時に、その話をした時に、あ、それは小林さん幸せなことですって言われて、そこで気づいたのはみたいな言われて
そ
う
思います。
あれ不思議ですよね、時間は一応区切るんですけど、15分間だけど、でも必ず過ぎちゃうんですよね、あれもう気づいたら1時間、これやめられないんです。あれは
それはなんかそこからでもそこからなんかこういろいろ学びだったりもあるんですよね、きっとね、思い、いろんな知らない出会いだったりとか、こんな世界あるみたいな。
X はそういうの多そうですよね、どうですかね、ここからさ。
そうですね、 X の方が割と、なんだろう、知らない人のものも入ってくる。
なるほど。
割となんていうんですかね、あの自分が SNS でマーケティングとかもしてるのもあるので、
はいはいはい、
気軽に広がるメディアとは言われてますよね。
うん、
あ、でも文章だからなんか無心に読み続けることもあんまりできない。
そうですよね、
とかに比べるとちょっと頭使う。
うん、
う
ん、
なるほど。
だからなんかまだ残りやすい気がします、
ね、勉強になるのはツイッター X かもしれないです。
うーん、
リールは時間
解ける。リールは時間解けますな、何も残ってないです終わった後に。
でも見てるときは楽しいの。
楽 しいって感覚もない感じがしますね。なんかもう、うん、脳みそがやられてる感じですね。
そう、暇を潰している場合
そうですね。で後悔するんですよね。何をしてたんだっていう。
この暇を潰してる間に 80% セールになってしまっていたらもう最悪だ。
あ、もう最悪ですね。そうですね。しかもそのリールでその溶けた脳みそにうまくなんていうのセールがかかってきて、この服がいいで買ったりするのなっちゃうので、もう操られてますね。
なるほど。いや
話がめっちゃ広がりました
ですね。なんか先日読書会を僕岡山で読書会主催してるんですけど、
へ、
働いてると本が読めなくなるのかっていう、
あ、はいはい、
した時にやっぱ若い方とかも同じようなことを言っててそうだなって思いながら、
うん、
ダメだ終われないんだけど、この前その本屋さんその本の隣に、
はい、
あの若者の読書離れの嘘みたいな、なんかそんな新書があって、実は思ったより若者は本を読んでるみたいな、ちょっとパラパラしか見てないんだけれども、だからなんか読書離れって言われてすごい久しいけれども、実はめっちゃ読んでるよ若い人みたいな、だから多分文房どういう文房でやってるのかなんだけれども、やっぱりどの文脈で語るかによって世の中って何とでも言えるから、なんか今まではそこですごい対立してたけれども、今言ったあの働いてるとなぜ本が読めなくなるのかっていう人と、いやいや本はこういうふうにみんな読んでるよっていうのと、なんかそういった人同士がこうなんかそういう読書会とかであの対立じゃなくて、こういう見方もあるんだみたいなのを会話できたら面白いなっていうのを今聞いてて思ったっていうのは、なぜかというと最近分かったつもりっていう新書をちょっと知ってます、あのね、
面白そう、
割と古い西林さんっていう人も、多分本自体はだいぶ前から出てるあの新書なんだけど、なんか人間がどうやって分かったつもりになるかっていうことを結構割とこう、まあ、の構造的に書いていて、まあ、さらっと読めるけどなかなか面白かったので、ちょっとおすすめ。それとあの分かったつもりとセットのような書くことの哲学っていう本があって、
はい、
両方新書なんだけど、その2つを同時に読むと、ちょっとさっきの働いてるとなぜ本が読めなくなるのかと、ちょっと合わせて読むと、ちょっと面白いかもしれない。
うん、
そう。
読みます。
ちょっとなんか有益な情報を出せたぞ。いやいや。
ありがとうございます。
やっぱり。まあ、途中で入れられませんでしたね。
そうですね、ちょっと何回かやろうとしたんです
けど、何回かやろうっていうタイミングがあったけれども、う
ん、諦めました。はい、じゃあまだまだ話し足りないぐらいではあるんですが、時間も来たので、はい、じゃあ今日のゲストはもうまとめに入っちゃっていいですかね。私
いいですよ、
急に入ってますけど、いいですか。
いいですよ。
はい、じゃあ今日のゲストは株式会社ドゥーフォワイエの高田健太さんでした。高田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。でもその読書会行ってみたいな。そう、まだ高田さんには会ってないので。
確かにです。
今度遊びに行きます、うん、は読書会って月1ぐらいですか。
月1でやってますね。
うーん、
まあでもなんかそうですね、そこまでわざわざっていうのも恐縮ではあるので。
いや、あのもうそれはついでで。
あの結構あれなんですよ、蔦屋書店でやってはいるんですけど、にあのバラバラな人が来るから、ああいうところって、
はいはいはいはい、
どこかで LINE 引くこともこっちではできないので。
なるほど。あ、なるほどね。あ、うん、わかりました。言わんとしてることはなんとなく。
あの、ゆるくというか、なんとやってる感じです。
はいはいはい。それ、田中亮さんとか、のりどめさんとかは来たりはしてない。
あ、ですね。はい、なんか、辺もちょっとなんか、3人で話してる方がむしろ楽しい。
はいはいはいはい。
みたいな感じ。
いや、
感じです。
わ、うん、かります。そう、リアルで3人で会うことはよくあるんですか。
そうですね、 こさ跡継ぎのなんかイベントであったりとか、大阪行くときは田中さんのとこすごい近いんでフラッグとか、
うんうんうん、
あの跡継ぎ甲子園ってあるじゃないですか、ありますよね、
はい、はい、
あのあれ桑名市の三重の桑名の大丸さんって知ってます？株式会社大丸ってベニヤ木材屋さんなの。
あ、なんか前出られてた方です
かね。そうそうそう。で、なんか、あ、
はい、
後継ぎのなんかでのりどみさんとその後つながり、偶然つながりましたみたいなこと言ってて、うん、その後継ぎ会話がなんか割とこうすぐつながるイメージがあった。そう。岡山と三重、まあ、近くも遠くもって感じか。
なんかすごい、あの、一般社団法人やってる、その、方々とかが、なんか、後継ぎの方をつなげたりとか、コミュニティ作ったりとかは、割とこう、ネットワーキングしてくれるので。
あるんですよね。
うん、そう。さん、仲いいですね。
うん。いや、後継ぎ、てか、その三代目後継ぎって、なかなかやっぱり、みんなだから、ある意味、どの界隈でも、近い、なんていうかな、あの、近くはないけれどもマインドは一緒というか、でなんか境遇が一緒みたいなところは、うん、いろんな人の話聞くと大体まあこうなってこうなってこうなったところをこうするかと、あとはこうなってるところどうなんだ、これはこれでいくとこのままホームステイ描くぞみたいな時にどうするかみたいな、大体そのことを考えられてるなっていうふうに、あの一般化すると、
まあそうですね、なんか本当に3代目だけじゃなくてもやっぱり今、うん、なんか、
うん、
と社会が変わってるタイミングなので、
そうですよね、う
ん、それは危機意識持ってる方も多いですかね。
うん、
オンさんとか結構後継ぎのとこ支援入ったりしてますよね。
そうですね、結構会社さんはそういったリボーンで一緒にやっている会社さんは3代目だったりの後継ぎ系がもうほとんどですね。
はい、ちょうどあのホッタカーペットさんにお邪魔してて、
ああそうなんですね。
ホッタカーペットさんの3代目なの、あそこもそうなの、
あそこちょっと何代目か分かんないです。うん、はい。
後継ぎですね。
うん、あと、あ、そうか、そうか。
鎌狩さんがいましたけど。
ああ、かまちゃん、懐かしい。
かまちゃん。
なんか多分考え方が、リボンが大事にしようとしてるところと似てると言いますか、後継ぎ系の方々って、うん。なんか目線が短期じゃなくて長期だったりとか。
うんうんうん。
うん、なんかみんながいいとかそういう方向は似てるのかなと思いますね。
うん、そうですよね。
建築界隈はあんまないんだよね、そういうのは。
うん、
意外と共感がないんですよ、僕の界隈だからかもしれないけれど、もしだからこういう感じの建築家の人がいたら紹介してください
確かに。でも先日高田さんがお話ししたという建築士さんは考えは似てらっしゃったんですか、はい、ではなく
全然そういう感じじゃなく
て違うんです。
なるほど、あ、違うんですね。
あの、
意
外と違う。
あ、そうなんですね。
なんかあれですよね、もう一人で基本完結しちゃうから、
うん、
あんまり外に出なくてもいいんですかね。
うん、それもあります。あの基本的に建築家が一応その頂点でいろんなこうまあ采配をするポジションにいるので、あのどうしてもなんかこうみんなでなんかやるっていうよりかは一匹狼感があるから、
うん、
あとやっぱりその自分の個性っていうものを出すためには多少こうなっていかないとなんか自分を守れないっていう風潮が建築業界、そういう、あの、そうね、デザイン系はあるなと思って、僕はそれが嫌で馴染めなくて、そういうとこに行かなかったんだけど、
うん、
なんか大体その、有名な建築家のところに行って、修行をして、そこでコネクションをもらって、晴れて独立するっていうのが、一個王道としてあって、あの、デザイン系は。
はい。
そう、それが僕はとても苦手でそうやらなかったけど、
うん、 たり、なんかどこどこの誰々さんの建築事務所にいましたみたいな、分かって、
みんなそうですよ、別にそれ君じゃないじゃんってなんかね、僕のパパはすごいんだぞって言ってると一緒じゃないかと思う、それってまあ僕のパパだったらまだいいかもしれないけど、なんかね、
うん、
そうなんですよ、うん、
ですね、
はい、
まあでもちょっとあれです、りょうさんの話してるやつとかも最初の方あるんですかね、ちょっと聞いてみたくなりました。
あの
自分のこともっと言ってるやつとかあります？
あれそう、なんか4回目ぐらいに早々になんか振り返りとかやっちゃっててあれ面白かったね、なんかあの何もこう全然認知も何もされてないのに勝手に振り返ってみたいなことをやってて、それは意外とちょっと自分語りをしてるので面白いかもしれないです、
ちょっと聞いてみます、
ぜひぜひ。
あ、そうですね、はい、りょうさんの話第5回
エピソード0を早々にやったんだから
第5回でエピソード0をやる、
エピソードはハマってないのにエピソード0みたいなのも
でも確かに振り返りいいな、人文実装部でもやろうかな、
ね、ぜひぜひやったらいい、そうそう、
うん
うん、いやなんかそういうどういうきっかけなのかなとか、どういうみんなそれぞれどういう哲学でやってるのかみたいなのは逆にちょっと興味はありますね、
うんうんうん、
そう、なんかやっぱ3人それぞれあの熱くなるポイントが違って、あのそこがでもそう、でももう型ができてるからなんかこう踏み外さない感じ、最初の頃はなんか聞いてて、あの田中亮さんの感覚とノリドムさんの感覚、なんかこうちょっとなんかそういう意味じゃなかったんだけどみたいな、なんかそういうこうがあって、そこを高田さんがなんかうまくこうなんか一般化してなんかみたいなこうやってた、あれはあれで面白かったんだけど、最近そういう意味ではなんかこうナチュラルにあのスムーズに回っていて、あのなんていうのかな、いい意味でこうあの違和感がなくなってきてるというか、
うん、
でもそういう意味では前回のはちょっといい意味で面白かったです、あのアートを題材にした時のちょっとこうみんな少しこうつまずくっていうか、あの普段しない回あの脳みそで喋ってる感じが、うん、あれはすごい良かったです、新鮮、あの、
うん、
最初の頃の人文実装部の感じがあって、
なんかそうですよね、確かにちょっとその暗闇歩いてる感じというか、
そう、でもあれの方が、まあ、あの僕はちょっと面白かったっていうか、なぜかというと予定調和感が、予定調和じゃないんだけども、やっぱりこう慣れると、まとまもそうだけどこう惰性になる時あるじゃないですか、なのであこう言ってくるだろうなみたいな、
うんうんうん、
それがそう人文実装のコラボ会もやっぱそこがもうなんかレールもないし、なんか本当に暗闇を照らしてもなんかすげえ電池が切れそうな状況で一生懸命足をずり足しながらこう言ってた感じが、あの聞いてる人からするとなんかよくわかんないかもしれないけど、やってる人からすればすげえ自分が面白かって
うんうん、うん、
それが今回のあの忘却会の最終回もあってあれは聞いてたからちょっとこうゾワゾワしながら聞けるって楽しさがあれは良かったですよ。
ありがとうございます。難しいな、なんかそのそういうやって言ってくれる方、う
ん、でもこれはあの日知中の日知なんで、これに合わせてたら多分もう全然ダメだ。
なんかそれぞれが得意なこと語らないといけないんじゃないのみたいな。
うん。そう。だからね。いやだから。初期の古典ラジオの時とか、あの超相対性の時の深井さんがもう前のめりになりすぎちゃって、なんとかだからねとかって言ってる、うん、あの感じで、今やっぱりなくなってきちゃう。やっぱりちょっと社会性を帯びてしまって、
うん、
ちょっとこう、あ、そう、あの、ケンスーさんとのやつ聞いてます？あの、すぐ消えちゃうやつ。聞いてない、
はい、
あれも、なんかこう、では1週間だからなんかで消えるって言って、それはなんかやっぱ誹謗中傷がすごいあったんで、なんかもう残さないっていうスキームでやりますみたいな感じで、誹謗中傷したら罰金払ってくださいみたいな規約もありますみたいな感じ、それはそれで多分彼なりの一個こう社会の今の社会構造に対するあの抵抗というか提案だと思うんだけれども、なんか 裏を返すと、あ、それぐらい自分っていうのがちょっとこうメジャーになったっていう自意識もまとってきているんだなっていうふうに思って、ちょっとだけザラッとした気分になるようなこう聞いてる。
なんかそうですね、まあ、あの時の情熱というか、
そう
ベンチャー起業家マインド
そうないかもしれない。いや大丈夫だよ、そんなの、あの誰も、まあ、文句言う人は一部だしみたいな思いながら、でもね、まあそこのでもまあ通る道なんだろうなと思いながら、やっぱり誹謗中傷されたら怖いしねと思う。でもなんかそこがジレンマ、悩ましいところですよね、この SNS の功罪というかね、こうある一定のところまで行くとどうしてもそういう保守にならざるを得ない部分が出てくるっていう。だから僕は的場はずっと低迷してたらいいなと思って常にランキングに乗らないみたいな、ね、
逆に
そう、あの原健也さんが低空飛行、知ってます？原健也さんの低空飛行って、そう、もうなんか、まあ、あの人は全然低空飛行じゃないんだけれども、ずっと低空飛行し続けるって楽しいだろうなって、そのタイトルだけ見て思って、そう、
なんか僕らもこう後次誰が聞いてくれてるかに対してターゲッティングして、なんか、僕らが有益な情報をこういう人にこう与えた方がいいんじゃないかって話をしようとした瞬間もあったんですけど、まあ元々楽しくズーム飲みから始まってるんで、
あそっか言ってた、確かにそう言ってた、
好きな話しましょうって言ってやってるんですけど、
そうだから人ってやっぱ囚われ、無意識やっぱ囚われてしまう
んだなと思って、マッチなんですから。
なんかそしたらこう結構コアなファンつきますよね、その低空飛行というか自分たちが楽しいだけ追い求めてるとニッチにはなるんですけど、
まあ、そういう意味では今の社会構造っていうのは、昔はそのメジャーになることが一つの登竜門だったけれども、ニッチであることが価値になりやすい社会っていう意味では、すっげーリスナーずっとここ3人しかいないみたいな、むしろそれが価値みたいなねそうとかね、いや、
うん、確かに、ちょっと僕も的場今から受けよう。
でもグダグダなんで、最初の頃とのやっぱ最初は緊張してるのもまた今聞くと面白い。あの最初もっとちゃんとしてるんで、はい、あ
じゃあそれ、
谷川さんの回が一生懸命やろうとしてて自分がこう予習をしすぎて、
はいはい、
型にはまってる感じを聞いてもらえるとちょっとね。
はい、田中さんの回、
うん、
私もガッチガチでした、はい、
ガッチガチだよね、もう
汗かきながら、
阿美さんも強引に、はいじゃあ次は亮さんが今の話を田中さんの話から具体的な空間を提案しますとかって言われちゃって提案しますって言われてると思いながら
ああ面白い、
あれはあれで面白かった
し、そうですね、やっぱ今はもう再現できないですもんね。
一回性じゃないですか、そういうのってこう。一回性が毎回重ねられるっていうのは、この、ポッドキャストならでは、あの編集をしない。まあ、この、今言った別撮りはするけれども、古典もそうだけど、すごいぶつ切りじゃないですか。すごい編集をしていて、ナチュラルにしちゃってるけども、滑らかじゃない面白さってあるなと思って、あ、それで思い出した、一個言いたかったのが、その書くことの哲学っていう本じゃないな。書くことだ。あのね、チェルフィッチュって知ってます？チェルフィッチュ。あの劇団、僕も全然知らなかったんだけども、その人は超口語演劇、口語って口。
はい。
多分検索で出ると思う。
今予測変換では出てきましたね。
出てきた。そう、チェルフィッチュの超口語演劇って言って、要は、演劇で全部脚本があるんだけれども、その脚本が本当にもうその瞬間グダグダ喋ってるかのような脚本で、
うん、
だからやってる、あの見てる人からするとこれ演劇が始まってるのかどうかわからないぐらいな感じ。でもそれを全部セリフとしてやってるっていうのがあって、ちょっと後で調べてもらうと結構面白かったんで、その話が。あどこ行ったの？あこれ
やる、
こ この本で書く本で。
あそこで触れられてたんですね。
これとこれ、ね、さっき言ったやつ。
ありがとうございます。押しました。
そう。そう、このチェルフはその書くこと哲学の方にあって。あ、そうそう。あ、時間大丈夫ですか？
あ、僕は全然。
なんかその、セリフに、あってこう、もうそれじゃあ、3月の5日間っていうのを始めようと思うんですけど、第1日目は、まずこれは去年の3月の話っていう設定で、これからやってこうと思ってるんですけど、朝起きたらなんか、ミノベって男の話なんですけど、みたいな感じで。これがセリフなの。
へぇー。
そう。だ要は、とにかくグダグダで、もう頭に浮かんだまま、とりあえず喋ってっていうような感じのをセリフとして、逆再現していて。でもそれってなかなかやろうと思っても、人って、この書くことの哲学っていう本はどうしても喋るときと書くときには思考が違うっていうことで、書くときには書く言葉を書いてしまう。
はい。
だけれども、実はそれ喋るときのことを無意識に書くときに自己編集しているみたいな話で、そう。だ書くときちょっとかしこまっちゃうんだよね、人間って。その表現するときに。
まあそうですよね、その、なんか言葉遣いだけじゃなくて頭の使い方が全然違うって言いますもん。
だから無意識に書くことは編集をされていて自己編集してるんだけども、喋り言葉はその前にこう漏れ出してるからグダグダなって、でそのグダグダを書き言葉でセリフで再現してるっていうのが面白いっていう、なるほど、だから2点3点してる話なんだけど、多分ちょっと面白いと思います、そこだけ読んで。
小原さんっていらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
小原さんが言われてたのがチャット GPT かなんかにも自分がとりあえずこうバーって話したやつをもう入れ込むみたいな話をしてて、
はいはい、
なんか確かになって思ったんですよね、
うん、そうなんですよ、あれやるとなんかすごく整形されるじゃないですか
文語に整形するっていうのをやっぱり生成 AI でやるっていうのが面白いですよね、数も増えるし、
そう、
うん、
あ、その逆ってできるのかな、チャット GPT になんかこの文章を話し言葉みたいにグダグダにしてってなったら生成 AI って再現できるんだろうかっていうのはちょっと今興味
が、話し言葉みたいにグダグダにっていうかボリュームは増やしてくれますよね、
あ、そういうのはできるのか、
あ、全然できると思います、ただストーリー付けしてなんかしたりとか、
ああ、はいはいはいはい、
昨日ちょうど洋服をテーマに村上春樹みたいな小説書いて村上春樹風で作ってもら
った
、どうされましょうかとかって言われましたけど、
一回それで あれだ僕もそう、それなんか星新一風にとかってやったで、ね、ちょっとやった後にちょっと福沢諭吉風にやってみたいになった時にそこで文語になってその後に面白いなと思ったのは村上春樹風にってまさにやったら、最初は村上春樹っぽいんだけども、なんか途中で混ざっちゃって核あるべしみたいなことが出てきちゃってあ、すごいこのチャット GPT がバグってると思いながら、でもその後現代人何人か突っ込んでもなかなか治らなくて、司馬遼太郎とかいても治らなくて、何で治ったと思います、それひろゆきを入れたら、ひろゆき風にってやったら、なんかこういうのあるじゃないですか、みたいになって、それやった後に戻ったんですよ。だから、あ、ひろゆきの言語って、文語から、文語をこう、ちゃんとリセットする能力があるんだなって。ちょっとね。
へぇ
ー。ちょっと。
ちょうど昨日、AI っていうテーマで人文実装部を収録しました。
楽しみだな
ちょっとなかなか取れてなくて空いちゃったんですけど、あ、でもそうですね、一周空きぐらいで出すのかな。
お、楽しみ楽しみ、 AI で、
はい、
いやいや長くなっちゃった、
ありがとうございます、もう楽しかったです、
いや、よかったです、ありがとうございます、
ありがとうございます